その日、コツを招いているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問していった。先生、モーセはもしある人がこのなるままで死んだなら、その弟は兄の妻をもとって兄のための子を設けなければならないと言いました。ところで、私たちの中に7人兄弟がいました。長男は結婚しましたが、死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人兄弟ようになりました。そして最後にその女も死にました。すると、復活の際にはその女は7人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのです。しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな女を芝居をしているのは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人は寝取ることも嫁ぐことがなく天の御使いたちのようです。それに死人の復活については、神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。群衆がこれを聞いてイエスの教えに驚いた。以上です。
おはようございます。
おはようございます。
お祈りいたします。心をしていただけたら感謝です。天にいます私たちの天のお父さん、新しい日曜日の朝を与えてくださりありがとうございます。神様が太陽を昇らせ暖かい日を備えてくださいましたことを感謝いたします。どうかあなたの素晴らしさが分かりますように、私たちが何ができなくても私たちの存在そのものをそこにいることを喜んでいてくださる、その神様の愛を深く知ることができますように、私たちが神様を愛する前にまず神様が私を愛してくださったこと、そのことを深く知っていくことができますように、そして、この地上にあっては永遠はありません。素敵な綺麗な花もやがてしおれて枯れてしまいます。草は枯れ花はしぼむと記されている通りです。しかしそれでおしまいなのではない、そのことを聖書は語っています。どうか死の向こうの永遠のことを今日深く思いを向けていくことができますように、そして神様その向こう側にあることを思い描きながら天のふるさと天の故郷を目指して旅を続けていくことができる私たちとしてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
選挙区の講談交換などがありましたので、いろんな教会に行ったりしておりましたけれども、今日改めて杉戸に戻ってくることができて本当に感謝だなと思っております。今日のお話は永眠ではなく永遠の眠りではないという話を、したいと思います。結論を最初に申し上げますと、聖書の中に永眠という言葉はありません。聖書の中に永眠というものはありません。あるのは死者の復活であります。永眠ではなくて復活がある。今日はそのことを一緒に味わっていきたいと思っております。皆さん修法をお持ちでしょうか。修法の、御言葉というところですね。そこにまた起承転結で4つの部分に分けまして、今日の聖書の箇所を印刷しておりますので見てください。起承転結、まず事の起こりがあって、それが少し展開していく、そして大きくその転していくようなことがあって、そして最後に結論が出てくる。起承転結という4文字熟語がありますが、ぜひですね、その言葉を覚えていただけたらと思います。まず事の起こりですが、その日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問していった。これが事の起こりであります。サドカイ人という人たちが出てきます。今日はサドカイ人のお話をしたいと思います。サドカイ人という人たちはイエス様がこの地上の人生を歩まれていた時に活躍していた方々ですけども、多くの人たちは神殿で祭司さんとか大祭司さんとか、そういう、立派なお仕事をしていた人たちであります。でもどちらかというと、親戚関係、 血縁関係の中でお父さんが祭司だったから息子や娘も祭司になっていくみたいなことで、いわゆるコネクションといいましょうか、コネで、その職を得ていく、そんな人たちでもあります。この人たちは非常に今の私たちに似ています。霊的なものはないと考えていたようです。御使いとか天使とかもいないよ。そしてですね、極めつけは今日のところにありますように復活はないと言っていた人たちです。死んだら全てがおしまいだよ、死んだらゼロになるんだよ、死んだら終わり、おしまい。あのテレビの番組とかですね、アニメーション、アニメとかを見てですね、最後におしまいとかって出てきますけども、The End、これで終わり。サドカイ人たちは死んだらおしまいだよ、死んだらもう全てがなくなってしまうんだよ、そんなことを考えていました。ですから日本的に考えるならば、永眠という言葉、永遠に眠ってしまってもう二度と目覚めることがない、ずっと永遠に寝たままになってしまう、そういうことがこの復活はないという考え方ではないかと思います。死んでしまったら人間生き返るなんてことはない、ずっと永遠に眠り続けるんだよ、死んだらおしまいなんだよ、死んだら終わりなんだよ、死んだらゼロになるんだよ。サドカイ人たちは大真面目にそのように考えて、だからこそこの地上の人生をできるだけエンジョイして、できるだけ楽しんで、太く短く生きようと考えていたんです。まず彼らが考えたのはお金です。お金をたくさん収入を得ることができたらもっと幸せになれる、あれも欲しいこれも欲しいというものをみんな手に入れることができる、そうしたら私の人生はこの地上で楽しみ喜ぶことができる、つかの間の死んだら全てがおしまいになるから死ぬ前にいろんな楽しいことをして、できるだけ楽しいことをして、じゃあ死のうじゃないか、そういうことであります。ですからこの世的な出世とかですね、このそういうお金とか収入とか、いろんなことにとても関心がある人たちでありましたが、その理由は死んだら全てがおしまいなんだから今を楽しむしかないでしょう、楽しむのは今でしょうということで、人生を生きようとしていた人たちであります。復活はない、死んだらおしまいと言っているサドカイ人たちがイエス様のところに来たのです。そして質問をします。イエス様に、先生、彼らは、学校の生徒さんのようですけれども、ちょっと生意気な生徒さんのようです。先生と言うんですけれども全然尊敬してないんです。信用もしてません。先生に心を開くなんていうこともありません。この人うさんくさい、偽善者じゃないかみたいなことを思ってですね、どれだけ自分のことを大切にしてくれるのか、自分だけどれだけ私たちの知らないことを知っているのか、そのことをテストするために、いや自分たちが正しいんだということを伝えるために質問をします。先生、モーセは、あの旧約聖書のモーセさん、エジプトから人々を導いたあのモーセさんですね、そのモーセさんはもしある人が子供のないまま死んでしまったら、その弟がお兄ちゃんのお嫁さんをめとって、お兄ちゃんのための子供を設けなければならないと言いましたとあります。難しい言葉でレビラート婚とかって言うんですけども、ユダヤ人の人たちが旧約聖書の中で教えられていたことであります。兄弟が何人かいるときにですね、お兄ちゃんが結婚をします。でも子供がないままお兄ちゃんが先に天に行ってしまいます。そうするとその弟がお兄ちゃんのお嫁さんだった方とまた結婚をして、そしてその二人の中で子供が授かるようにということで、そんなことが聖書の中に教えられているのです。あるお兄ちゃんが子供がないままで先に天国に行ってしまったら、弟がそのお兄ちゃんの奥さんをめとって、そしてお兄ちゃんのための子供を設けなければならない。ところでこれが起承の書の部分ですね。ちょっと話を、展開していきます。ところで、英語で言うとバイスボーイですけども、ところで話をちょっとこう当たり障りがないところから始めて、ちょっとこうステップアップします。ところでイエス様どうなんでしょうか、いかがなものでありましょうか。私たちの間に7人兄弟がいました。7人兄弟、 ここにいらっしゃる方は結構7人兄弟なんていうその年代の方々もいらっしゃるかもしれませんが、7人の兄弟がいました。そして一番上のお兄ちゃんは結婚したんですけども死んでしまったんです。子供を授かる前に、子供が生まれる前にその一番上のお兄ちゃんが死んじゃったんです。そうしたらその一番上のお兄ちゃんの奥さんを弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになってしまいました。つまり上からですね、一番上のお兄ちゃん、2番目のお兄ちゃん、3番目のお兄ちゃん、4番目のお兄ちゃんって順番にこの7人お兄ちゃんがいたんですけども、全部子供が生まれる前に結婚したんだけども、先に天国に行っちゃったっていう話をするわけなんです。日本的に言いますと一郎、二郎、三郎、四郎、五郎そんな感じですけども、一番最初に生まれたから一郎とかですね、二番目に生まれたから二郎とかっていうことがあるんですけども、とにかく7人ともですね死んでしまった。そして一番上のお兄ちゃんと結婚した人とみんな兄弟が結婚しちゃったというんです。7人とも、7人とも同じように一番上のお兄ちゃんの、素敵なその奥さんと結婚をした。でも最後に誰も子供を授かることがない中で、最後にその女の人も死んでしまいました。サドカイ人たちはすごい意地悪な顔をしていたと思います。すると復活の際にはその女の人は7人のうちの誰の奥さんなんですか、1番目のお兄ちゃんとも結婚しました、2番目のお兄ちゃんとも結婚しました、3番目、4番目、5番目、6番目、7番目、7人の人と全部結婚したんですよ。誰の奥さんなんですかこの人。イエス様どうですか、答えてくださいと言ってニヤニヤしながら彼はサドカイ人たちを質問したかもしれません。これで復活なんていうことはないということをギャフンと言わせることができると、やったみたいな感じで彼はですね自信満々でイエス様にこうチャレンジしたわけです。そこで起承転結の天の部分ですね、見事にイエス様は切り返していかれます。しかしイエスは彼らに答えて言われます。そんな思い違いをしているのは聖書も神様の力も知らないからだね。君たち聖書をまともに読んでるの。聖書には神様の力が書かれているでしょう。復活の力が、復活の時にはイエス様はもう大前提として復活があるという話をします。復活の時には人間は目取ることも嫁ぐこともない、もはや結婚をするとかしないとかそういう独身だとか、夫婦になるとかそういうことがもう関係なくなる。目取ることも嫁ぐこともない、結婚することも、ない。天の御使いたち、エンジェルのようだ、天使さんたちのようなものなので、もはや結婚ということはもう必要なくなる。それに死人の復活については、つまり、復活はあるということですけども、死人の復活については、死んだ人が次の、しばらく眠った後に眠るんですけども、永遠に眠るんじゃなくてまた目を覚まして起き上がるというんです。死人の復活については、神様があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。非常に挑戦的な言葉です。サドカイ人も、この聖書 この神殿に、神様の神殿に仕える人たちでしたから、聖書を読んだことがないわけがないんです。でも非常にこう自分の頭で理解できるレベルの聖書の読み方しかしてなかったんです。例えて言うとですね、色眼鏡を、サングラスをつけて聖書を読んでいるようなものです。例えば黒いサングラスをつけるとですね、車の運転とかでこう日が差し込んでくるときに、眩しいときにですね、黒いサングラスをつけたりしますけども、黒いサングラスをつけて聖書を読むと全部黒く見えるんです。晴れてても暗いんです。黄色いサングラスをかけると全部黄色に見えます。で、復活はないっていう色のサングラスをかけてみると、聖書の中に復活がいくら語られてても見えなくなっちゃうんです。復活はないというもう思い込みがありますから、いくら聖書を読んでも死んだら全ておしまいでしょという思いで読んでみると全然響いてこないんです。サドカイ人たちはまさにそのような状態でした。もう 頭から決めつけて絶対に復活はないと固く信じて確信がありましたから、そういう色眼鏡をつけてサングラスをつけていつも生活していたんです。ですから全てのことを見ても、ああ儚いな、日本人みたいですよ、諸行無常の世界です。秋になって紅葉になってですね、もみじとかイチョウがこのポラポラと葉っぱが落ちていく、そして落ちてなんかこう下にこの散ってして落ちているその葉っぱを見るとですね、そして木枯らしに吹かれてその葉っぱがわーっていくとですね、ああ命って儚いな、地上には永遠なんかないんだな、人間って儚いな、本当に寂しいな、何か心の中がですね寂しくなるような、わびさびという世界もありますけど、寂しい、いつか私も死んでしまうんだな、そして復活がないとすればもうそこに希望は何もありません、死んだら全てがおしまいなのに、どんどん死が近づいていく、そこには希望がない、静かな諦め、静かな絶望の人生しかありませんが、しかしイエス様は大真面目に、死人の復活はある、復活はある、死んだらおしまいじゃないよ、死んだら終わりじゃないよ、永眠じゃないんだよ。確かに一時的に眠る、聖書は死という表現をその言葉で語っていますね。一時的に眠った人々と聖書は表現します。でも永遠に眠っているわけじゃありません。いつか必ず目を覚まして起き上がるんです。それが復活ということですけども、死んだらおしまいじゃない、また目を覚まして生き返って起き上がることができる、そのことを読んだことがないんですか。そして有名な言葉を、旧約聖書の言葉をイエス様は引用なさいます。私は、神様がご自分のことを自己紹介している言葉ですが、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとイエス様はおっしゃいました。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、これはユダヤ人のイスラエルの神様でありますが、旧約聖書の神様です。イスラエルの神様なんですけど、イスラエルの人たちだけの神様ではありません。世界中のすべての人を、日本人もアメリカ人も韓国人も中国人も作ってくださった神様です。その方はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言われています。アブラハムさんという方は信仰の父と言われます。英語で言うとエイブラハムですよね、映画監督にもエイブラハムなんとかという方もいますけども、アブラハムさんは、地上の人生を旅して、そして、25年待たされてイサクちゃんという、この、一人子をですね、授かって、そしてやがて死んでいきました。次のイサクさんが、ずっといろんな形でですね、子供を授かることを長い間祈っていましたが、ついに、ヤコブとエサウという双子の兄弟が生まれてきて、そしてこの弟の方のヤコブが神様に選ばれていくという話が出てきます。ですからアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、それは不思議な言葉なんですけども、もしもそれぞれが死んだらおしまい、永眠してしまったということであるならば、私はアブラハムの神様でした、私はイサクの神様でした、私はヤコブの神様でした、でも今は彼らは死んでしまったので過去形ですということになるでしょう。永遠に目覚めないんですから、起きてください、起きてくださいって言ってもですね、 Rise and shine って言っても全然起きないんですよ。そうするとですね、まさに永眠ということになりますから、私はかつてアブラハムの神様でした、イサクの神様でした、ヤコブの神様でした、でもそれぞれ死んで永眠しているので、私は今はそういう人たちとの関わりが過去の世界になっていますと自己紹介するはずでしょ。ところがイエス様は現在形で語ってるんです。今も私はアブラハムさんの神様ですよ、私は今もイサクさんの神様なんですよ、私は今もヤコブさんの神様ですよ。つまりイエス様が言おうとしていることは、死んで永眠したわけじゃなくて、今もアブラハムさんは起きて目を覚まして生きていると言います。一時的な眠りがあったかもしれないけど、今は起き上がって目覚めてちゃんと生きてるよと。イサクさんもそうだよ、ヤコブさんもそうだよ、 死んでおしまいじゃなくて、永遠じゃなくて、今も彼らは生きてるんだよと神様はおっしゃったんです。それは神は死んだものの神じゃないよ、生きているものの神だよというんです。つまりアブラハムさんも今生きているし、イサクさんも今生きているし、ヤコブさんも今生きている。つい先日教会のある兄弟も燃やされましたし、その少し前、この高尾先生の、奥様も召されましたけれども、永眠したわけじゃない。私が杉田に来てですね、10年目の秋を迎えています、多い時には1年の中で3回ぐらいお葬式がありましたよね。本当に次から次へとですね、この人も天国に召されちゃったんですか、神様なぜこの人を今取り去ってしまうんですか、なぜですか神様、あなたのなさっていることが分かりません、どうして神様この人を先に天に召されちゃうんですか。年功序列ではありません。若くても神様がこれまでと言ったときに、私の命は心臓が止まってしまい、呼吸が止まってしまい、体が冷たくなってしまって、この地上の人生を終えてしまうのです。お友達の子供、スマイルキッズの皆さんも、もしかしたらおじいちゃんやおばあちゃんのお葬式とか、あるいは親しい家族の親戚のお葬式に見たことがあるかもしれません。棺桶の中に入って、そしてやがて火葬場に行って、そして出てくるとお骨になってしまっている。非常に厳粛な本当の話です。人間はいつか必ず死ななきゃいけない、それは誰もが避けることのできない事実です。どんなに一時的に病気が治っても、どんなに一時的に奇跡が起こってですね、癒しが行われても、必ずいつか全ての人が、癒しの賜物がある人でさえも死んでいくんです。しかし神様は語ります。私はアブラハムさん、今生きているアブラハムさんの神様だよ、今生きている誰々さんの神様だよ、今生きている誰々さんの神様だよ。つまり永遠じゃないよ、彼らは、彼女らは先にちょっとひとときの眠りをして、今目覚めて永遠の世界で、向こうの世界で私と一緒に生きてるよ、生きてるんだよ、目覚めているんだよ、ずっと永遠に眠ったわけじゃないんだよ。そのことをイエス様は声を大にして分かってほしい。死んだら全てがゼロになるんじゃない、死んだらおしまいじゃない、むしろ死の向こうにこそ本番が待っている。この地上の人生は永遠を一緒に共に生きるための訓練校である、予備校なんだというんです。ある有名な神学者があるご婦人にこんな質問を受けました。そのご婦人は非常に何回も何回も確認をするようにこのようなことを質問したそうです。先生、天国に行くと先に天に召された私の愛する方々と間違いなく必ず再会できますよね。天国に行くと愛する方々とまた再びお会いできますよね。とその夫人は何度も何度もその有名な神学者にですね、聖書の学者さんに質問したそうです。そうするとその神学者さんは大変賢く答えたんです。はい、天国に行くとあなたの愛しておられた、先に天に行かれたお一人お一人と間違いなく再会することができます。しかしそれだけではありません。あなたが二度と会いたくないという人、あなたが大嫌いな人、もうあなたがにとって敵のような人も、神様は憐れみ深い方ですから、イエス様を信じて受け入れていくならば、そういう人たちも一緒に天国でお会いすることになりますよ。わかりますか、言ってることが。神様って本当に懐の広い方ですから、あなたの敵でさえもイエス様を信じて悔い改めたら一緒に天国に行くことになるんです。で、天国という場所は、教会はその前足ですけども、どこの教会に行っても必ず一人や二人苦手な人がいるでしょう。間違いありません。これ神様の仕業です。本当に神様の仕業です。必ず一人は、最低一人は絶対に苦手な人がいます。でもそれは天国で永遠にいろんな人と一緒に仲良く暮らすための訓練校なんです。 予備校なんです。今その葛藤の中で、なんで神様この人がこんなところにいるんですかみたいなことをですね、この怒り狂ったりとかですね、けんけんがくがくのやり合ってバトルをやったりとかすることもあるかもしれませんけども、でもやがて天国で永遠をそのみんないろんな人と一緒に、肌の色も違う、国籍も違う、人種も違う、目の色も髪の毛の色も違う、もういろんな価値観の中でいろんな立場の人がいる、でも同じイエス様を信じていれば神の家族、兄弟姉妹として一緒にそこで食卓を囲むことができるようになる。あのマルチン・ルーサー・キングという黒人の牧師がいましたけれども、あの人演説でこう言ってましたよね。 I have a dream、 私には夢がある。やがての時、黒人も白人も同じ食卓を囲んで一緒に食事をすることができる。プロテスタントもカトリックもない、すべての人たちが国籍や文化や髪の毛の色や肌の色を超えて同じ神の家族として一つになっていくんだ。その時は近い。 We shall overcome、 私たちはやがてそのように勝利することができる。私には夢があると言って彼はですね、語っていったんですよね。それは聖書の中にあるビジョン、夢ですよ。今は献金額額の取り付く島もないような平行線だけじゃなくて段違い平行棒みたいにですね、ちょっと離れてだんだんだんだん距離が、時間が経てば経つほどどんどんどんどんこう永遠に離れていきそうな状態の人がいるかもしれない。しかし神様は全てのことを働かして、特に身の回りに日常生活に起こってくる逃れることができないそのような状況を通して、私たちの心をお互いに磨き合って成長させてください。結婚という制度はまさにそうではないかと思いますし、子育て、家族っていうのもまさにそうじゃないでしょうか。一つ屋根の下で生きることは時に深く深くお互いを傷つけることにもなりかねません。でもそれだけではないんです。やっぱり本当に辛い時や悲しい時に寄り添うことができる。兄弟は苦しみを分かち合うために生まれるとはありますけれども、本当に苦しい時にその辛さ、悲しさ、それを分かち合って喋ればですね、聞いてくれる人がいれば、その悲しみが少しずつ減っていくんですよ。喜びを分かち合えば、その喜びがもっと広がって増えていくんですよ。私たちはお一人様の人生を生きるように召されているわけではありません。個人主義ではないんです、信仰は。信仰は一緒に生きていくことを学ぶことです。一緒に神の家族として一緒に生きていくこと、一緒に成長していくこと、一緒に旅をしていくこと、一緒に天の都エルサレムを目指して都登りの旅を賛美をしながら礼拝をしながら日曜日ごとに集められ、そしてまた散らされて生活の場に派遣されて、また集められ派遣され、そのような1週間の中でやがて1年を春夏秋冬を一緒に過ごし、そしてそれぞれ定められた寿命は違うと思います。若くして天国に先立つ人もいるでしょうし、長く長寿を全うして長生きさせてもらえる人もいるかもしれません。でもそれは神様がなさることです。神様はその人にとって最善をいつも用意してくださっていると思います。イエス様は見事にサドカイ人をギャフンと言わせました。復活はあるよ、永眠じゃないよ、死んだらおしまいじゃないんだよ。神様は死んだ者の神様じゃないよ。皆さんが死んでおしまいと思っていた人たちも、実は今もう目を覚まして生きてるよ。すべての涙や苦しみや痛みから解放されて、今は父なる神様と一緒に、イエス様と一緒に、本当に素晴らしいところであなたが天国に来るのを待ってるよ。気休めじゃない、私たちの幻想でもない、こうあってほしい、こうなってほしい、こうなってほしい、こうなってくれればいいなという、そういう願いを超えた神様の約束です。嘘をつかない神様の約束です。誠にあなた方につけます。信じる者は
永遠の命を持ちますと聖書ははっきり語っています。聖書はあなた方が永遠の命というのがあることを知って、そしてその永遠の命を自分のものとしてゲットする、自分のものとするために書かれた書物です。神様は世界で最も素晴らしいプレゼントとして永遠の命というものをイエス様にくるんで私たちに送ってくださったんです。イエス様という方をありがとうございますとして受け取っていくならば、同時に罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、つまり永眠ではなく復活というものを、そして間違いなく死んだ後に永遠の苦しみではなく永遠の祝福、いわゆる天国という場所に行けることができるためにイエス様をクリスマスに使わせてくださったことを聖書は語っております。ですから祈祷課題に書きましたけれども、永眠ではなく復活を信じることができるようにと、ぜひ一緒に祈っていきたいと思います。祈る必要があるのはこの復活ということほど信じられないことはないと思うんです。このいわゆる眉唾ものというかですね、嘘だろっていう世界ですよ。これまさに死んだ人が生き返るわけないじゃないの、バカも休み休み言いなさいみたいなことを言う人が、私もそうでしたけども、それ普通だと思います。普通は死んだらおしまいと考えるのが常識でしょう。草は枯れ、花はしぼむ、諸行無常、つわものともの夢の後。しかしそのことは実はイエス様の内弟子12人の弟子たちも全く同じでした。3年間も寝食を共にして、そしてイエス様から直接教えを受けて、直接イエス様のその受肉なさった神様のお姿を目の当たりにして、そして数々の奇跡を見させられた。ある時はラザロという死んだ人を3日以上経っているのによみがえらせましたよね。イエス様はまさに目の前で死者をよみがえらせる奇跡もなさったんです。ところが弟子たちはイエス様の復活を信じられなかったんです。聖書の中には4つ福音書があります。マタイさんという主税人が書いた福音書、マルコさんという若手の青年が書いた福音書、ルカさんというお医者さんが書いた福音書、ヨハネさんという長い間最後まで長生きさせてもらったけれども島流しにされたヨハネさんが書いた福音書、この4つの福音書の最後を見るとですね、どの福音書にも復活ということを前にして、イエス様が十字架にかけられた後ですね、私は3日目によみがえるよとイエス様は何度も何度も耳にタコができるぐらいに語っていたんです。この神殿を壊してみなさい、3日でそれを建て直します。イエス様はご自分のお体を肉体を刺してそのように言われました。ヨナの預言者ヨナの印のように3日目に私はよみがえるよ、復活するよ、永眠するんじゃないんだからねと言って十字架にかけられていくわけですよね。そして確かに一時的に死なれて息を引き取られてお墓に埋葬されます。しかしお墓がいつまでもお墓の中に居続ける、いつまでもお墓の中で眠り続ける方ではありませんでした。金曜日にイエス様は十字架にかけられて命が絶たれて、そして金曜日日没前に、日が暮れる前にお墓に葬られました。金、土、日、日曜日の朝ですね、早くイエス様は復活なさったんです。弟子たちはそれを信じられなかったんです。マタイの福音書28章17節ではこんなことを書いています。復活のイエス様にお出会いして山の上でですね、会った時に彼らは礼拝した、しかしあるものは疑ったと書かれています。安心してください、疑いがある人、信じられない人、それは当然です。当たり前です。特に死人の復活という一番大きなものを信じるためにはかなり嘘だろ、そんなのあるわけないじゃない、冗談だろとか言ってですね、かなり悩まなきゃいけないかもしれません。疑いが、その3年間寝食を共にした弟子たちもあるものは疑ったと書かれているんです。目の前に復活のイエス様がいるのに。マルコの福音書も語ります。イエスはその11人が食卓についているところに現れて、 彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うことを信じなかったからである。彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかった。つまり十二弟子はみんな不信仰と堅くなな心の中で、永眠じゃない、永眠だよ、イエス様永眠しちゃったんだよ、死んだらおしまいなんだよ、あれほど力強い立派な教えをしてたのに、やっぱり十字架に殺されて、お墓に葬られて、それでおしまいになったんだよねと彼らは絶望していたんです。夢も希望もなかったんです。でもその彼らの不信仰を超えてイエス様は復活なさって、私だよ、ここに復活しているよ、ちゃんと覚えなさいよ私のことを、とおっしゃるんです。ルカの福音書も語ります。ところが人たちにはこの話はたわごとと思われた。たわごとと思われた。嘘だろ、そんなありえないよ、イエス様が復活したなんて、嘘、信じない、絶対信じない、そんな、これちょっと、たわごとと思われたんです。11人ですけども、1人ちょっといなくなってましたけど、彼らは女たちの信用しなかったんです。嘘、そんなイエス様の蘇りなんてありえない、絶対無理、絶対信じない。ヨハネ福音書も語ります。ヨハネ福音書、特にですね、最後の最後まで信じなかった一番不信仰なというか、一番この疑い深いトマスさんという人のとのやり取りがありますよね。しかしトマスは彼らに言います。他の弟子たちに言います。俺はね、そのイエス様の手に釘の跡を見て、そのイエス様の、私の指をイエス様のその釘の跡に差し入れてみなければ、またイエス様は十字架の上で槍で脇腹を刺されて、そこに穴が開いているはずなんだけれども、その、私の手をその脇腹に差し入れて、ちゃんとイエス様だということを触って確認するまでは絶対に信じない、そんなイエス様が復活するなんてありえないと、トマスという人物は最後の最後まで抵抗して、不信仰というかですね、閉塞感に完全にとらわれて、復活なんかありえないよ、死んだらおしまいなんだよ、永遠なんだよと言って固く閉塞感にとらわれて、復活というものをてこでも信じられなかったんですけれども、そのトマスにイエス様は現れたんですよね。そしてトマスに優しくおっしゃるんです。トマスよ、私だよ、この十字架で釘刺されたこの私のこの傷跡に手を入れてごらん、この脇腹、こう穴開いてるでしょ。面白いですね。イエス様復活なさった時に、その手の傷跡とかですね、脇腹の傷跡はそのままあるんですよ。それは永遠に消えない、刻印された私たちの罪のためのキリストの痛みや苦しみが全部刻印されたその体です。私たちが永遠の時をイエス様と共に過ごす時まで、イエス様は永遠にその苦しみをご自分のこととして、あなたのその罪の負債を永遠に苦しみ続けて、そして今もですね、イエス様はあなたの苦しみを一緒に苦しんで、あなたの悲しみを一緒に悲しんでくださっている方です。イエスは涙を流されたという言葉もありますよ。イエス様は決して無慈悲な方ではなくて、本当に慈悲深い方です。本当にハラハラとイエス様は涙を流されて、私たちが涙を流して途方に暮れるときに、そこに一緒にいて、そして私たちの弱い信仰を持ち上げて、復活の天において再会することのできる希望に私たちを導いてくださる力強い、私たちを本当に救う力のある、復活させることができる力を持った、そういう力強い神様なのであります。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むこともないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてきてくださる、連れてこられるわけです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。 死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。1分ほど時間を取ります。神様の前に応答の祈りを捧げていただけたらと思います。永眠ではなく復活というものを信じることができるようにと、ぜひ祈ってみてください。これは頭でいくら考えても無理です。いくら聖書勉強してもそれでも無理だと思います。祈らなければ信じることができるように助けてくださいと祈らなければ、その一線は越えられないと思います。しかし聖書全体を知らなくても、神様が生きて働かれる、今も生きておられる神様が私たちの心に触れてくださるならば、その時に不思議と納得できるんです。あ、そうだ、神様いらっしゃるんだ、生きてらっしゃるんだ、あ、復活はあるんだ、そうなんだ、永遠じゃないんだ、あ、素晴らしいことだ。そのような形で私たちが霊的に目が開かれて、そしていつも共におられる主、孤独の隣に誰も私の苦しみなんか分かってもらえない、分かってもらってたまるかと思っている、そのあなたの苦しみでさえも全部分かっていてくださる、一緒に苦しんでいてくださるイエス様のそのインマヌエル、共にいてくださるその姿をあなたが見ることができるように祈ってまいりましょう。死人の復活については、神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか？私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。彼らは今も生きています。ほんのひとときの眠りにつきましたが、今は目覚めて起き上がって元気に生きています。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。天のお父様、永眠ではなく復活を、死者の復活を、死んだら全てがおしまいではなく、死の向こうにこそ永遠の命があることを信じることができるように助けてください。そして神様、だからこそこの地上の限られたやり直すことができない貴重な時間も、神様が喜ばれるような形で、また永遠に価値のあることのために用いていくことができますように、過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまうためにことのために、貴重な時間やお金や命を浪費することなく、いつまでも残るもののために、永遠に朽ちない冠のために、与えられた時間やお金や命を投資していくことができ、天において宝を積み、そして死の向こう側でその宝を受け取っていくことができますように、神様、私たちの残された人生を、限られたわずかな時間を、神様、有意義に無駄にすることがないように、どうぞ神様、助けに導いてください。そして一人でも多くの方に、クリスマスに向かってのこの季節、それぞれの職場や家庭や地域に使わされて出てまいりますが、主が共に出て行ってくださり、私たちを豊かに祝福し、そして油を注いでくださいまして、溢れ出す、流れ出す喜びや賛美のもとで、それぞれの生活の場所で歩く聖書として、歩く看板として、歩く掲示板として、あなたの素晴らしさを、あなたの命を証ししていくことができる、そんな私たち証人となりますように、上からの油注ぎをよろしくお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。